Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59曲ネットでお届けをしてまいります。今日はですね、初登場のアーティストをご紹介をさせていただくんですけれども、本当にいろんなご縁がつながりにつながって、噂は金がね聞いていたアーティストなんですけれども、初めてスタジオにお越しをいただくことができました。今日お招きしているゲストはこの方です。
こんにちは、デルモというソロプロジェクトで活動してます鈴木たけるです。お願いします。
デルモBest variety of the music of tomorrow.
DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、デルモの鈴木さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はじめましてでございます。ご縁で言いますとですね、先日出演をしていただきましたノバオーレリア水橋さんから、
はい、
めちゃくちゃいいアーティストいるんです、ノビさんも絶対紹介したいんです、今紹介していいですかって言っても直後に LINE をつないでいただきまして、ご連絡を取らせていただいたと、はい、そういうアーティストなんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
とは言いつつも今日はデルモさんの名前初めて聞いたという方もいらっしゃると思いますので、はい、自己紹介というか、
はい、
こんな活動やってますというのをちょっとご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、私鈴木たけるは、デルモというソロプロジェクトで、普段活動しております。
はい、
普段僕がギターボーカルを、務めまして、あと、ベースドラムそれからキーボードの3人を、サポートに迎えて、普段はライブハウスで、ライブ活動をしております。
はい、サポートメンバーは固定メンバーですか大体。
いえ、毎回流動的に あのメンバーが変わったりしてますね。
なるほどなるほど。
はい、
このソロプロジェクトデルモ、
はい、
デルモというのはどういう意味なんでしょう。
デルモっていうのはまあ、元々ミスターチルドレンにデルモって曲があるんですけど、
はい、
ちょっとそこから、まあ、撮っていて。
なるほど。
で、まあ、そのそもそもの意味は業界用語 のモデルを、
はいはいはい、
業界人がシースみたいな感じでデルモっていう、まあ、その曲の意味としてはそうらしいんですけども、はい、まあ、ちょっと当時元々デルモバンドだったので、
あ、なるほど。
その時にちょっとこんな感じの雰囲気の曲をやってみたいねっていうところから、うん、まあ、ちょっともうライブも近かったので、
うん、
もうバンド名デルモでよくないっていうので、
じゃあ本当に一番最初の決定、そうですね、結成当時の、
そうですね、
ノリというか、
まあ、そういうのもあって、
こういう感じで、
はい、
でデルモっていうところに落ち着いたんですね。
はい、一回またバンド名変わったりもしてるんですけど、デルモクラブになったりとか、
デルモクラブになって、
はいはいはい、
なるほどなるほど。
でまたデルモに戻って、
あ、バンドはじゃあ固定メンバーでやっていた時期
も、当時はそうですね、5人いましたね。
あ、5人いて、でそこからソロに今移行されて、
そんな形になってます。
なるほどなるほど。
はいはい、
やってる音楽としてはそのバンドの時と今とでは大きく違ったりするんですか。
そこまで大きくは変わらないですね、うん、歌物というような形ですかね。
歌物弾き語りで、
弾き語り、あ、というよりかは、まあ、そうですね、 J-POP、 そうですね、そうです、 J-POP っていう感じですかね。
J-POP、 あ、そうですね、はいはいはい、あ、バンドが通常はバックに作ってるんですよね。
そうですね、はい、
本当にソロで演奏することもあるんですか。
弾き語りとかでっていうことですか。
例えば、
あ、はい、もうそうです、たまにアコースティックギターで弾いて て、うん、あの歌ったりとか、うん、あとはあのピアノアコピーですかね、はい、あのグランドピアノとかをあのサポートの方に弾いていただいて、僕はマイク一本持って、うん、あの2人でこうライブに出たりとか、そういったこともあります。
なるほど、はい、じゃあ結構そのボーカリストとしての色が強い、はい、
そうですね、あの歌をやっぱり聴いてほしいなっていうのが一番強いですね。
なるほど、なるほど、はい、今その歌い手として活動を始めるまでに至ったところっていうのはどういう、何かその歌をやろうって思った何か衝撃的な出来事とか小さい頃の体験みたいなのがあったんですか？
そうですね、もともとちょっと長くなるかもしれないですけど、あの中学3年生の時に、うん、まあ、ちょっとカラオケにみんなで行ったりした時に、はい、あのまあ、ちょっと歌上手だねっていうのにちらほら言ってもらえたりはしていて、
モテたわけですね、
じゃあなんとなくそんな感じがあって、うん、でまあ、ちょっと歌うのが好きっていうのは、まあ、ちょっとこうある種こうクラスの中では、はい、あいつ歌うまいぜみたいなのがちょっとこう、まあ、噂になってたんですね。
ありますね。
で、まあ、そこで、とある音楽教室に、まあ、有名な某はい、まあ、Y 音楽教室、
はい、
ちょっとラジオだからこういうのいいのかな、ちょっと、
はい、
音楽教室に通ってる、はい、まあ、集団がいたんですけれども、はい、そこでなんかあのフェスに出ると、そこが主催している。
あ、はい、なるほど。
で、まあ、ボーカルがただちょっと歌うまいやつがいないんで、うん、誰かいないかっていうことでちょっと声をかけられました。僕はその教室には通ってなかったんですけれども、はい、で、まあ、ちょっとヘルプで入ったら、うん、そこでみんな馬があって、うまいこと、まあ、コピーバンドだったんですけど、はい、そこでもうミスチルをやってたんですけど、
なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、そのまま、じゃあバンド組もうぜっていうことになって、うん、たまたまみんな目指してる高校が同じだったので、
はい、
で、全員そこの高校に受かったので、入ってバンドを始めて、そこからバンド活動を始めたのがきっかけです
、ね。なるほど、なるほど、はいはいはい。今そのバンドはまた別の感じになってるんですね。
もうそうですね。もう彼らは多分音楽やってない、ね。
やってない、
はいはいはい、
まさかじゃあ後から誘われた人が
一
番長く続ける。
一番長く続けているというような形ですね。
最初でもそのバンドに誘われた時ってなんか はいはい、どんな感じでしたか。まあ、歌うカラオケで歌うのと全然違うじゃないですか。
そうですね。
生演奏とかは。
あとやっぱり生演奏だとカラオケってシャープとかフラットでキーを自由にこう自分に合わせてできると思うんですけど、やっぱその時は原曲キーだったので、まあそのオーディションというかまあフェスみたいなものだったので、なんかなかなかやっぱ当時あんまり声が高くなかったので、まだ
なるほど、
ちょっとこう苦労した思い出はありますね。
そうか。あ、じゃあそのメンバーもなんかちょっと下げてくれるとかそういうこともあんまり
もうなく、いや元気でしょみたいな。
なるほど、めっちゃストイックやな。
そうなんです。
なるほど、なるほど。じゃあもうその演奏になんとかついていこうとして、
ついていこうと必死でやってましたね。
なるほどね。まあ、じゃあバンド活動高校に入ってからも続けていて、はいはいはい、なんか音楽を専門的に勉強されるっていうのはその後あったんですか？
で、まあ、そこからは特にやっぱりそのコピーしていく中である程度こういろんなコードだとか、うんうん、まあ、楽器の奏法だとかっていうのは自然と身についていって、はい、で、まあ、その中でまた別 の, その高校生限定 の, 当時閃光ライオットっていう名前の、うん、今未確認フェスっていう名前のフェスがあって、はい、でそこちょっとまたそのメンバーとは別で他校のちょっとこう上手いやつらを集めてちょっとオーディション受けようぜみたいな流れができて、でそこでオリジナル曲を作り始めたんです、初めて。と、はい、いうので、まあちょっとその勉強ではないですけども、そのまあ曲を作るっていうスキルをみんな身につけて、まあ自然とこう音楽の知識が身についていったような形になったんですかね。
なるほど、ね。
具体的にちょっとこう理論を勉強したとかは
ない、
特にないです、
ね。なるほど、
はい。
そっか、閃光ライオットとかってそういう時代ですよね。
そうですね、当時今名前が。
なるほど、はい。そっからじゃあ、音楽活動にのめり込み、
のめり込み。そうです、
ね。ご出身東京ですか？
いや、静岡県浜松市。
おお、はい、どのタイミングで東京に来られたんですか？じゃあ
大学進学の時に。
なるほど、なるほど。
東京に来ました。
大学その音大とかではなくて、
もう一般の四大ですね、はい。
そこでもやっぱ音楽活動は続け、
そうですね、そこではちょっと、うん、ソウルとかファンクとか、
またちょっと経路の違う、
そういうのが当時やっぱり人気があったというか、その大学の中で、
はい、
でそこの軽音楽部だったんですけど、
はい、
に入ってサックスとかがいるような部活に入りました、
はい。もうじゃあブラックミュージックを大学4年間
はやってましたね。
すごい、
はい。
でじゃあメンバーもにも恵まれって感じですか？
そうですね、当時はやっぱり皆さん、まあ、先輩だとかはやっぱり上手い方が多かったので、すごい今のそのデルモになったのもそこの大学のメンバーからこう引き抜いて、
あ、
そのまま最初はメンバーでやってたので、
はい、
っぱりそうですね、みんな上手でしたね。
それもじゃあ卒業してからその大学の活動は、
そうですね、就活終わったぐらいですかね、やっぱり音楽続けたいよねっていう風になって、うん、で、まあ、ちょっとやっぱりやろうよっていうことで誘ったっていう形ですね。
じゃあ今もその働きつつ
ながら、
はいはい、アーティスト活動、
そうですね、
いうことですよね。
早く辞めたいですけどね、サラリーマン。
いやー、まあ、僕も同じような立場なのでまあその辺ちょっといろいろと話は合うと思うんですけども、難しいですよね、その踏ん切りをつけるというか、なんとなく食っていけそうな見込みなくはないんやけれども、
そうですね、
でもサラリーマンの収入も捨てがた
そうお金なくなってなかなか活動費がっていう、
そうなんですよ、
シビアなところではあるんですけど、
なんかたまにポコッと仕事が来なくなる時があったりするじゃないですか。
そうですね、
こういう長く続けていると、
ありますあります。
そうするとこう、あ、なんかこれサラリーマンやってなかったらきつかったなっていう、
やばいかもっていうのは
ありますよね、
ありますね、まあ、
その辺がなかなか踏ん切りがつかないところかなと思いますけども、なるほど、じゃあ今日は結構そういう話をいろいろお聞きしながら進めていけるかなと思って、はい、どうぞよろしくお願いいたしま す。じゃあまずデルモさんの曲を聴いてみたいというふうに思うんですけれども、はい、カメレオンというナンバー、はい、どういう曲でしょうか。
そうですね、これ一度高校生の時に作った曲なんですけれども、うん、はい、ちょっと久しぶりにこうデルモでやりたいっていうふうになって、はい、でその時に歌詞が、うん、なんか今当時思ってることと今感じてることが結構違ったところがあったので、まあ、新たに書き直して、で中身としてはその、まあ、カメレオンっていろいろ自分の色を変えて、はい、姿かあを変える、うんうん、生き物なんですけれども、はい、やっぱりそういう、 こう東京の街中で、まあ、自分の色をこうコロコロ変えて人に合わせてないっていう、うん、やっぱり自分をしっかり持って青春は短いんだから頑張って生きていこうぜっていうような曲になってます。
あ、なるほど、街の姿に合わせて自分を変えていこう、
変えて
適応してい
く、適応している自分じゃなくてコロコロ変えてないで自分の芯を持とうぜっていう、
なるほど、あ、そっちの方ですね、
そっちの方ですね、
なるほど、お届けしてまいりましょう、はい、デルモさんでカメレオン。
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's
Tokyo Life。 お届けをいたしましたナンバーがデルモさんでカメレオンというナンバーでございました、はい。まあ、なんとも、サウンドとしてはなんていうんですか、どっちかというとこと洋楽寄りのような気もしますし、なかなかこう、
そうですね、
J-POP
なんか、まあ、その一応そうですね、ロックな感じの曲にはなるんですけれども、はい、そこにこうピアノがこう入っているので、こうゴリゴリのロックっていうよりかは、
う
ん、ちょっとこう、そうですね、こじゃれた雰囲気のというか
結構躍動感のある、
そうですね、はい、
ね、そんな音楽だなと思って聞いておりました、はい、デルモさんをゲストにお迎えをしております、
はい、
早速ご紹介をしたいと思いますけど、8月にミニアルバムをリリースをされるということで、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
まだちょっと先ではあるんですけれども、
そうですね、
これはどれぐらいぶりですか、リリースは。
そうですね、実に1年半以上は経っているのかな、2010、そうですね、
1年半、
ソロになってからは初めて出すアルバムになると思います。
じゃあ前はバンドの時に出しているやつですね。
そうですね、
はい、
出した、
そういう意味では結構方向性は違うもんですか。
そうですね、やっぱりあの曲によって演奏しているあのミュージシャンも違ったりとか、はい、当時はやっぱりバンドなので全曲同じメンバーがやっていたりとかするので、はい、うんうん、やっぱりそういったところがこうそれぞれ個性が楽器に出て面白いかなとは思ってますね。
なるほど、はいはい、なるほど。
あとやっぱりソロなんで、うん、やっぱり何でもありって言ったらあれですけども、はい、あのこのバンドはこういうジャンルとかってあんまりジャンルにとらわれないので、うん、結構、まあ、ロックのナンバーだったり、まあ、バラードチックだったり、そうですね、まあ J-POP というか歌物だったりって、うん、いろんなこう味が出せたんじゃないかなと思っております。
なるほど、はい、曲は鈴木さんが全部書いてるん
です。はい、そうです。
作曲をどこかでその勉強したとかっていうのは。
いや、もう特にはなくて、はい、もう高校生の時から地道にやっていく中で身につけたような形ですかね。
いろんな曲を聴きながら、じゃあこういう感じかなみたいな。
そうですね、
はい、すごい。いやいやいや、楽器自体は小さい時からなんかできた楽器みたいなのもあるんですか。
幼稚園、小学校一瞬だけピアノはやってたんですけど、それからもうめっきりやらず、うん、でまあそうですね、高校生からギターを始めたっていうような形ですかね。
なるほど、
はい、楽器は。
じゃあ今も作曲はギター。
作曲はあの DTM って言って、はい、パソコンで、あの打ち込みで全部、全パートを作って、
あら
っていう形でやってますね。
そういう感じなんです。じゃあもうキーボードで打ち込んでいって、
音符をこう並べていくようなミディっていうんですけども、
はいはいはい、
まあ、ドラムから、キーボードからギターからこう、はい、楽譜みたいなものを書いていって、まあ、1曲もあるとデモを作って、
なるほど、
サポートのみんなに演奏してもらうっていうような形ですね。
あ、じゃあもう本当に何ならマウスで曲を作ってるような、
そんな形ですね。
そうですそうです、近未来ですね。
近未来ですね、曲が作れちゃうっていう。
すごい。それも独学 で、 です
か。それもそうですね、独学ですね、まあ、あとはちょっとこう詳しい先輩に教えてもらったりだとか、はい、まあ、地道にやってやりながらっていう形ですね。
じゃあある程度自分で音源も作れて。
そうですそうです、はい、
その音源もベースにバンドと一緒に
演奏
していく、そうですね、
演奏してもらってっていう形で。
すごい。いやいや、なんかその時間がどこにどうやって捻出してるのかなっていうのがすごい不思議なんですけど、なんかミュージシャンってこうたくさん時間があるから、創作に当てる時間も結構取れるから、あの曲は生み出し続けられるってい
う
のは分かるんですけど、やっぱり昼間ある程度働いてたりするわけじゃないですか。そうすると結構限られた時間の中で創作活動をするっていうのって
そうですね
大変なんじゃないかなと思ってしまうんですけど、その辺はどうですか。
それこそ、うん、もう音楽が好きすぎるので、うん、それこそあの皆さん休日にどっか出かけに行くとか、はい、なんか旅行に行くとかっていう時間、うん、全部音楽に当ててるので、その仕事をしてる以外の時間音楽やってないことっていうのがほとんどなくてですね。
じゃあもう仕事終わって家帰ってきたら
音楽触ってとか、まあ、その友達と飲みに行ったりとかってことありますけども、まあ旅行もたまに行ったりはするんですけど、まあ、その音楽も例えば音楽も仕事の一環とするのであれば、こうまあ常にこうずっと働いてるような感じ、まあ本当に好きでやってるので、そう、多分のびさんも多分こういうの好きで、
まあ、好きでもちろんやってますけどね。
ので
多分その、ね、この仕事は結構決まった時間に決まったように撮るっていうことが起点だったりするので、物事の始まりだったりするので、僕はそういうのは得意だからできるんですけど、なんか何かを作るっていうと別に誰かに言われなければ別に作んなくても変な話、
そうですね、
いいわけじゃないですか。
確かにそうですね。
だからその追いかけられるものがない中で、で昼間はいろんなものに追いかけられている中で仕事をやってる時は、なんか家帰ってもその自分をストイックにね、練習とか作曲とかってできるのはすごいなって思っちゃうんですよね。
いやあ、でも逆に言ったら、時間がありすぎるといつでもできるじゃないですか、あの作曲とかって。
なるほど。
ちょっと僕そしたらだらけちゃうかもしれないですね。
あ、逆に
限られてて、
はいはい、
あ、もうこの時間から予定があって、で今日仕事から帰ってくるのが何時だから、
はい、
あ、4時間しか曲作れないって、うんうん、ここしかないってなると、逆に追い込まれて作れてるのかもしれないですね。
なるほどね。
限られてるからっていうの
は。そっか。じゃあある程度自分の、時間的なリミットを作ることによって、リミットとやらなければいけないことのバランスをうまく
取
っていくっていうことなんですか
ね。そうかもしれないですね。
すごい。なんかもうちょっとね、同じような境遇にいるので、いろいろ
すごくシンパシー、
いろいろ聞きたいことがあるわけでございますけれども、はい、今日は出るもの鈴木健さんをお招きしております、はい、でじゃあ8月にこのミニアルバムがリリースをされるということでございますけれども、これ新曲ですか全部？
はい、そうです。まあ、ライブではやったことある曲も中にはあるんですけれども、うん、一応、今のところそうですね、すみません、シングルで1曲出してますね。シングルで1曲出しているのと、あとはミュージックビデオで出しているのが1曲と、はい、それ以外は全て新曲です、ね、
なるほど、
はい、
どんなアルバムになりますかこれは。
そうですね、それもそれこそさっきもちょっと言ったような、ロックな曲もあったりだとか、はい、あとはもうすごく、歌物歌推しの曲があったりだとか、ちょっとこうファンキーでグルーヴ感の強い曲があったりだとか、こういろんなジャンルの、はい、まあ、曲があるので、もうあんまりこうとらわれずに今回はいろいろやってみようということで、
挑戦の
アルバムになっていますので、すごくいろんな味があって楽しめるんじゃないかなと思ってます、
はい。この新譜をお買い求めいただけるのが一番最初このリリースパーティー、
ね、
ということでよろしいですかね、はい、8月の9日の金曜日にリリースパーティーが予定されております。おめでとうございます、
はい、ありがとうございます、
吉祥寺のシャッフルで、はい、開催をされるということで、はい、この辺じゃあもうデルモさんとそのサポートのメンバーだけ、
はい、企画になっていて、いろんなバンドをお招きしています。
なるほど。
います。
どんな方々でしょう。
はい。ですね、まず一バンド目、クカタチさん。
クカタチさん。
はい。一バンド目というか、まあ、順番通りではないんですけれども、うん、クカタチさんですね。
はい。
アルファベットクカタチと。
クカタチ。
はい。バンドさんが、決まっています。
はい。はい、
そしてもう一バンドが、シジマというバンドですね。
うん。
そして、ゲットビルモンキーズ。
お
ぉ。といったような、形で。
なるほど。
そうですね。あと一バンド、まだ決まってないです。
まだ決まってない。
決まってないというか、まだ公開できないんですけれども。
はい。
はい、そうですね。
盛りだくさんの内容でございますね。はい、音楽のジャンルとしては、デルモさんに近いの方々が多いですか？
そうですね。基本的には、そういったバンドが多いですね。
なるほど。
はい、
じゃあ、爽やかな金曜日の夜を。
そうですね。
ちょうど梅雨、明けてるわ、全然明けて
ない。そうですね。
真夏ですからね。
そうですね。
お盆か。お盆の入りぐらいですよね。
ちょっとフェスシーズンで音楽にはすごくいい時期じゃないですかね。
そうですよね、
はい、
会社によったらここから8連休とかになる。
あ、そうです、お盆前ですもんね。
お盆の
次の日からお盆ですから。
いや、これはじゃあもう皆さん吉祥寺で朝まで乱れますよ。
そうですね、間違いないですね。
それがいいですよ、やっぱり、だって乱れたところでまだ何日もあるわけですから。
そうですね、
休みが
ずっと休みですからね。
何をそそのかしてるのか分かんないですけど。
でも僕は乱れます。
あ、そうやっぱり
もう朝まで。
そうか、じゃあちょっとお盆休み長くなるんじゃないですか。
そうですね、音楽に専念できますね。
あ、素晴らしい、最初の2日はもうね、2日より使い物なんだかもしれませんけども結構お酒飲まれますか？
弱いんですけど飲みます。
あ、なるほど。
そのタイプですね。
一番ベロベロになるパターンの
一番良くないパターンですね本当に立ち悪いですよね
まあまあまあ、まあそうやって、音楽活動、はい、音楽街道を邁進されている、はい、デルモの鈴木健さんを今日はお招きをしております。
はい、
続いては春の隙間にというナンバーをお届けしてまいります。
はい、
どういう曲でしょうか？
はい、こちらの曲はですね、何回やってもこう 何やってもうまくいかない時って、うん、あると思うんですね。やっぱり人ってダメダメな時ってすごくあると思うんですけど、はい、そういう時にこう後ろを振り返ると、まあ今まで頑張ってきた自分がこう手を振ってるよっていう、メッセージの込められた曲 で、
なるほど。
一応これがミュージックビデオが YouTube にあるんですけど、
はい、
僕が最近映像制作チームに、うん、トラックこう BGM 制作トラックメーカーというか、はい、コンポーザーとして入りまして、
はい、
でそのチームで初めて本格的に作ったミュージックビデオが YouTube にありまして、はい、すごくこう力の入っている作品になってまして、
プロの技が、
そうですね、うん、そこがすごく思い出の強い曲となってます。
なるほど。お届けをしてまいりましょう。デルモさんで春の隙間に。
後悔の連続が足音のリズムを崩し始める。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けしましたナンバーがデルモさんで春の隙間にというナンバーでございました、はい、まあでもいろんな色の曲を書かれるなというふうに思いますけれども、はいはい、どういう時に曲ができてくるんですか。
そうですね、もうそれこそ変な話、歌のメロディーとかはお風呂の中が一番思いつくんですよね。何なんですかね。
長風呂派ですか。
長風呂派ですね。絶対湯に浸かるタイプですね。
あ、一緒だ。
そう、一番疲れ取れますね。
あ、やっぱそうですよね。
なんかこう ちょっと反響するじゃないですか、うんうん、お風呂って。でこう基本的に僕こう常に何かをしてないといられない人なんですよ。こう例えば携帯触る、スマホを触るとか、はいはいはい、椅子に座ったらこうなんですかね、YouTube でこう、うん、音楽あさりをしたりとか、はいはいはい、こう歩いてる時も音楽プレイヤーをつけてないとこう気が済まなかったりとかっていう人なんですけど、うんうん、
大変よくわかります。
はい、なんですけどお風呂にいる時だけ何もできないじゃないですか、こう湯に浸かってる時。
確かに。
それこそ釣り人が釣りにこう海にこう糸を垂らして待ってる時間というかそういった感じでこう何もこうない時がすごくこう自分の中でこう思いを巡らす時間というかいろいろ考えることが多いなって最近気づいて、でまあ反響もするんでちょっと鼻歌歌ったりとかっていう時にメロディーだったり歌詞が一番出てくるなって最近気づきました。
なるほど、
はい、
もう本当にじゃあ強制的に何もできない空間だからこそ、
はい、
なるほど。じゃあ防水のスマホとかあんまり買っちゃダメですね。
あ、そうですねちょっと考えたんですけど、逆にやらない方がいいかなと。
いや僕もね防水にしてから持って入るようになっちゃって。
あ、
そうなんです。もう YouTube 見ちゃうから。
あ、もう
ダメなんですよね。
映画とか見始めたらもうのぼせちゃ
う。やばいです、もう死んでるかもしれない本当に
危ないです、
ね、危ないです本当に気をつけないといけない、なんていけないなと思いますけど。そっかそっか。じゃあお風呂が創作空間なんですね。
そうなってますね。はい、はい、
やっぱりその歌いな、鼻歌歌いながらふんふんみたいな感じ。
メロディーはそうですね、やっぱり基本的にはこう声を出して、はい、思い浮かぶことが多いですね、うんうん、そこだけはやっぱりパソコン上っていうよりはやっぱり生の自分の中から出てくるものが基本的に多いですかね。
なんかお風呂上がったら忘れてたりとかそんなことはないんですか。
あ、なんでこうたまにこれめちゃめちゃいいなとか、はい、絶対忘れたくないって時、
うん、
もうお風呂出て、はい、体を洗ったり終わってないのに、はい、ちょっとびしょびしょになりながらスマホにこう手ピュッて伸ばして
ボイスメモ、
ね、ボイスメモだけ取ってもう戻るとかたまにやります。
なるほどなるほど、はい、そうかそうか、まあ、そういう意味では防水のスマホがあった方が
そうですよねそんなことやるぐらいだったら
そうそう、ややこしいけどもそうかもしれないですね。
そうですね、そうした方がいいですね、そう考えると。
まあね、今時いろいろいろんなものが安いですからそういうのもありかもしれません、そうですか。じゃあ
そうなんですよ、
本当にお風呂で創作をして、でそれをじゃあ、アイデアを貯めて、
はい、
DTM で音楽を音に落とし込んで歌うと、
ね、そんな感じですね。
もうじゃあ本当にずっと音楽なんですね。
もうそうですね、ずっと音楽漬けなので、そうですね、あとはでも友達にこう誘ってもらって僕の中のポリシーとして、
はい、
誘いは絶対に断らないっていうポリシーが、まあ、予定がない限りはあって、
なるほどなるほど、
それを続けていったら意外に結構その予定がこう遊びの予定もちょこちょこ埋まるようにはなってるので、う
んうん、なるほど、
まあ、自分から予定遊ぶ予定とかは入れないですけど、
はい、
こう気づいたら遊ぶ予定もちょこちょこ入ってるっていうような。
誘われる以外、あ、自分からは入れない、
あんまり入れないですね。
あ、じゃあ合コン主催したりとかしない。
あ、しないですね、ほぼ行ったことないですね合コン。
あ、そうなんですね。
そうですね、会社の付き合いぐらいですかね。
あ、そうなんだ、はい、その音楽以外の趣味って何かあります？
僕アニメが好きなんですよね。あらあらあら、
どういう系のやつですか？
結構、はい、話が複雑系のアニメが好きですね。
ほうほうほう、
こうなんかこうタイムリープしたりとか、
あ、なるほど、
あとはこうなんですかね、こう人間のこう心理描写がこうむちゃくちゃってなってて、ちょっと気のめいるようなアニメとか、また王道少年漫画とか、
ね、
いろいろ見ます。
一番最近お気に入っているのはどの辺ですか？
そうですね、最近ではないんですけど、はい、一番キルラキルっていう、
ほうほうほうほう、
キルラキルっていうアニメが一番好きです。
どういうやつですか？
そうですね、まあ、セーラー服が喋るんですよ。
ん？
現代版のピョン吉みたいなあるんですけども、
それは誰か女の子が着てて、
そうです、主人公の女の子がセーラー服を着て、
はい、
そのセーラー服が喋るセーラー服で、
はい、
で、まあ、その学校があって、その学校の中に、はい、何々部部長とか、
うん、
生徒会四天王とかいろんなこう人がいるんですけ ど、うん、
なるほど、
まあ、全員こう戦える人たちなんですよねその学園の中でこう戦っていくっていうちょっとね、難しいんです、僕が説明限界があるので。
やばいですね、
見てください。
キルラキル、
キルラキル、カタカナで、
カタカナでキルラキル、はい、ちょっとぜひともこうもうあまりにも興味が出てしまったので。
そうですね、
うん、そのセーラー服が喋る時点でずいぶん食いつきが、
設定がすごいですからね。
やばいですよね、現実ではありえないですもんね、
はい、
なるほど。
いただきたいですかね。
じゃあ結構そういうアニメを見る時間も、 咲きつつ、
そうですね、そこぐらいですかね、うん、そのあの能動的にこう音楽以外に取り組んでいることっていうと、
はい、じゃあこの自分なんて言うんでしょうね、いろんな人で集まる機会みたいなのは基本的に誘われたら行くけど、自分からは作らず、
あんまり作らないかもしれない
です、まあ、ライブぐらいっていうことですね。
そうですね、
はい、面白い、
はい、そうですね、
そうか、それほどにやっぱり音楽への重きを置いているっていう
かもしれないですね、
と人から誘われるっていうことですね。
あ、そうか、
僕なんか自分からやらなかったら誰も誘ってくれないですからね。
あ、いやいやいや、
本当に
そんな、
はい、デルモの鈴木武さんをお招きしております。続いてモノクロという曲、はい、どういうナンバーでしょうか。
そうです、これは、うん、今日流している中では一番こうバラードチックな、ちょっとこうメロウな曲になっておりまして、はい、まあ、歌詞の内容としては、まあ、ちょっと失恋ソングのような形になっていて、こう、まあ、当時付き合っていた、人のことを思い浮かべながら、 あの時こうしていればよかったなとか、もっとこうできたんじゃないかな、でも今更そんなこと言っても遅いしなっていう、あまりこう救いようのない曲ですね。
実はですか。
ノーコメントで。
ノーコメント。なるほど。
はい。
デルモさんは結構濃い大きい人生を送ってこられた。
かもしれ、まあ実はに近いかもしれないですね、これも。
ほうほう、
はい
はい、なるほど。ラブソング多いですか、デルモさん。
あ、でも、多い。ラブソング多いかもしれないですね。うんうん、ラブソングか人生に疲れた曲が多いですね。社会に疲れた曲が。
典型的な男の、
そうですね。
ね、あの、恋焦がれることと、社会に疲れたっていうのと、
男らしいですね。
男らしいですね。でもいいかもしれない。なんかあのシンパシーを抱きやすい人、世の中にたくさんいると思います
よ。いいかもしれないですね。
あの働き方改革でね、あのあ、それこそ副業とかっていう話が今出てきてるから、
ありますからね、
自分のやりたいことってなんだろうみたいなのをこう見つめ直す、そんな世の中になってきてる気もするので、はい、音楽活動をやってるって言ったら結構ね、あの羨望の眼差しで見られるんじゃない。周りの人って どんな感じですか。
そうですね、でも会社ではじわじわバレてきていて、今のところ結構あのやっぱ仲いい人にだけちょっとミュージックビデオをちらっと見せたりとか、うん、同期とかあのちょっと仲いい先輩とか見せたら、やっぱりそのなんていうんですかね、やっぱ繋がってるんでみんな、
うん、
これ全然喋ったことない昔ちょっと音楽俺かじってたよみたいなおじさんからトントンって背中叩かれて、
はい、
なんかバンドやってるらしいじゃんみたいな言われたりだとか。
なるほど、ね、
でもそれで結構あの応援してくれたりとか、ね、今度 CD 持ってきて買うからとか、意外に応援見るかもしれないですね、周りは、
うん、じゃあそんな等身大の男の人生を少し映したラブソング、
は
い、
そうですね、
お届けしてまいりましょう、はい、モノクロお届けしましょう。
夜の空はどこか切なく暖かな星空でさえ光の矢に変わる、胸に穴がぽっかりと開いて、何をしても満たされ出せなかった。
DJ のビーストキライブお届けをしたナンバーが今週のゲストデルモでモノクロでした。続いては DJ のビーストキライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン
アロハハットライン
アローハ。ハワイからケイズーラジオカリーンです。今日はですねハワイに帰ってきたばかりで、実はハワイからのバンド、女性4人組ガールズバンドが今アメリカですごく頑張っていて、お帰りなさいと言いたいと思います。 Welcome back to your hometown.
Hi. We're so excited to be home.
ね、アローハ。
アローハ。
クリムゾンアップルの皆さんなんですけれども、 Introduce yourself please.
Hi, I'm Faith and I play drums in Crimson Apple.
I'm Shelby and I play lead guitar.
I'm Karthi and I play the bass.
Hi, I'm Colby and I'm the lead singer.
Sisters.
Yes.
それぞれユニークで4人姉妹なんですけど、 How much differences?
I think we're 8 years apart.
あ、本当？
That feels like so long.
That's a difference, that's what I'm saying. I cannot recognize which one, you know.
Thank you. I'm flattered.
久しぶりのパフォーマンス。This year, first time to perform in your hometown.
Mm-hmm. It's been 3 years since we've been back to perform.
3 years,
yeah.
3 years. 3年ぶりにハワイでパフォーマンスをするっていうことなんですね。
So we started playing together, I think, in 2012. So it's been about 7 years. And we just kind of, at different times, found our passions for music. And at one point, we kind of looked at each other and realized that we made up a band. And we said, hey, you know, we're sisters. This is kind of cool. Why don't we do it together?
2012年に自分たちでジャバンドをしようよって始めた7年前なんですね。それぞれの音楽の道ちょっと違ってたってことなんですけど、でも兄弟なんだからもうみんなで一緒にやっちゃおうよ。 Any other sisters or brothers?
We have one older brother named Jeremiah.
お兄ちゃんはいるんですね。で、especially Faith, only still teenager, right?
I'm 19, or I just turned 19.
Oh, wow. I forgot about that. That's so weird. You're 19. I'm having a big sister moment.
It's been 3 years after moving to LA. Do you miss Hawaii?
Yes.
Oh, yes.
All the time.
All the time.
All the time.
Yes.
Yeah. Hawaii is our home. I mean, we all, I mean, Faith and Karthi were born here. Colby and I, it's all we remember. Nowhere is the same as Hawaii, especially here.
今は4人のために家族で LA に引っ越ししました。ハワイは私たちのホーム、どことも違う場所ですごく恋しく思います。 Any last words?
Yeah, thank you guys for tuning in. And if you'd like to know more about our band, we are on social media. You can find us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, all of the above. Feel free to message us. We love talking to all you guys. And yeah, thanks for hanging out with us. Oh, also you can find us on crimsonappleband.com.
ソーシャルメディア、インスタグラム、ツイッター、YouTube、Facebook、どれもしてますので、ぜひメッセージください。ウェブサイトは crimsonappleband.com。チェックしてください。Can we listen to Somebody?
Yes, of course. We love it. The song is called Somebody. It's the title track off of our upcoming EP entitled Somebody.
The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けしましたナンバーがデルモさんでモノクロというナンバーでございました。ラブソング、実はかもしれない、そんなナンバーでございましたね。
はい、
今日はデルモさんをゲストにお迎えをしております。
はい、
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、ノビーに聞けというコーナーがあります。はいはい、私1時間散々質問をさせていただきましたので、はい、逆にデルモさんの方から僕に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権僕にはないというとんでもないコーナーでございます。
言いましたね。
もう何でもお答えします。はい、
はい、
どうぞ。
ですね、まあ、全然答えにくい質問ではないとは思うんですけど、今回こうお話しさせていただく中で、はいはいはい、こう僕もやっぱりそのサラリーマンをしながら音楽活動をこう並行して二足のわらじでやってますと、はい、でノビーさんもやっぱりこう普段 あの別の仕事をしてたりだとか、はい、ラジオパーソナリティをされてたりだとか、はいはい、結構、まあ、2足3足わらじをこう履きながらこう皆さん切磋琢磨してると思うんですけれども、はい、こうその中でこう何かこう自分の本当にやりたいことをこう続けていくコツというか葛藤だとか、
うん、
なんか思いを聞けたらなと思って、そういうのをちょっと教えていただけないですかね。
どうやって続けてきたのか分かんないんですけど、僕21年目なんですよ、この、ラジオ DJ。
はいはいはい。
で、なんで21年続いたのかっていうと、やっぱりレギュラー枠をもらえるからだと思っていて、はいはいはい、なんかこう外的要因がないと多分僕続けてこれなかったなと思うんですよね。じゃあその外的要因を、そうですね、何かを続けようと思ったら外的要因を、はい、がないと普通の人は続かないんじゃないかと最近思い始めていて、
はいはい、周りからってこと
ですね。そうですそうです、なんか三日坊主とかって、はい、あの例えば早起きしようって毎朝6時に起きるぞって決めて、はいはい、本当に3日で諦めるっていう経験がある人って世の中多分日本には5000万人ぐらい
いますね、
いると思うんですよ。僕もその一人なんですけど、でも結局じゃあ、はい、なぜ6時に起きることを3日で諦めてしまうかというと、うん、自分の目しかないからだと思うんですよね。はいはいはい、
そうですよね、
はい、でもなんか一人暮らしだとできなかったけど結婚して家族ができると、
はいはいはい、
こうそういうこともできるようになったりとかしてしまうっていうのってやっぱり人の目があるというか、
はいはい、
自分との約束を守りたい自分との約束は人との約束に置き換えるみたいなのを結構意識してやるようには
すごい参考になりますね。
なんか続けたいことがあるんですか？
いや、まあ、音楽はまあ楽しくて続けてるっていうのはあるんですけど、うんうん、周り結構やっぱりその、ね、年とともに辞めてくミュージシャンやっぱ、うん、多いんですよね、
うん、
でなんでこうみんな辞めてくんだろうとか、まあ、いろんな理由があるとは思うんですけど、うん、なんかせっかくここまで頑張ってきてもったいないのにっていう思いを結構することが多かったので、うん
はい、
で僕もそうですしのびさんも続けてらっしゃるのでこう何か秘訣というか周りと違う何か思いが人それぞれあるのかなっていうのもあってちょっと質問させていただいたっていう感じですかね。
好きなことでも続かないことって結構あります
もんね。そうですね。
まあ本当にサラリーマンやりながらなんかやってるっていうと結構いろんな共通の話題がありそうな気がしますけれども、
ね、お酒が欲しいですここに、
う
ん、
そうでしょう。まあ、こういうサラリーマントークはですね実は、まあ、時間の制限が本番はありますので、実はダウンロード版だけのおまけトークというのがありましてですね。
ああそうなんですね、
はい、このおまけトークは時間無制限ですしあの下ネタだろうが何だろうがいい放題でございますので、
おやおやこれは、
はいはい、これをですね、今今週地上波で聞いてくださっている方は来週の、はい、月曜日午前0時から、はい、ダウンロード配信が始まってまいりますのでぜひともそちらをですね PC スマホタブレットから聞いてみていただければというふうに思います。無料登録なしで聞くことができます。ホームページアドレスは http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。そして、今日の番組の感想とかですねありましたらぜひともツイッターとかでつぶやいてみていただければというふうに思います。ハッシュタグのびラジハッシュタグのびラジでつぶやいていただきますと、私どもに拾って届いてまいりますのでそちらの方でつぶやいていただければ我々に届くことになっております。というわけで、そろそろ1時間が経とうとしております。
早いですね。
早いんですよ
これが。早い
意外と、ラストのナンバーノベンバーという曲をお届けをしてまいります、
はい、
どういうナンバーでしょうかこれは。
そうですねでも本当に先ほど2人でこう話をしていたような内容と結構リンクしていて、
うんうんうん、
そのまあ、こう自分がこうサラリーマンやりながらこうすごく辛い時期っていうのがやっぱりあって、はい、その中でこう自分のやりたいことあるけれどもいろんなこうお金がない時間がないいろんなしがらみがあって、うん、なかなか前に進めないっていう時にこう 1,2,3 でこう超えていけっていうような気持ちを、自分の背中を押すために、作ったような曲で、まあ、みんなの背中も押せたらいいかなっていう思いで書きましたね、う
ん、なるほど、はい、じゃあいろんなこう内々尽くしの中で頑張っている人たちの
そうですね
背中を
押せたら
押す応援歌と
応援歌になってます
いうナンバーでございますかね、はい。ラストのナンバーはノベンバーでお別れでございます、8月の9日に、はい、ミニアルバムのリリースパーティーこれも8月の9日にリリースすると決まってるんですね。
そうですねその日からあのもう CD をあのう、ね、ライブ会場であ
もう制作は完了してる感じですか。
今途中 で, す,
ですよね、
はい、
ヒヤヒヤじゃないですか。
いやいや間に合わせます
間に合わせます
頑張ります、
はい、公約でございます、まあ、人との約束に変えるってこういうことですね。
そういうことですね、
はいはい。ぜひとも8月の9日吉祥寺のシャッフルですね、
はい。
ご予約はどうしたらいいでしょうか。
ツイッターの DM あるい 類はホームページのメールボックスに、いただければと思います。
はい、デルモ DELMO これで検索をしていただきますと、はい、出てまいりますので、デルモさんのホームページとツイッターで、予約受け付けてくださっているということで、ソールドアウトする前にぜひとも皆さんご予約の方をしていただければと、はい、というふうに思います。
はい、
そして YouTube にもたくさん MV が上がっている、ミュージックビデオが上がっているということでございますので、はい、YouTube の方で、チェックをしてみていただければというふうに思います。
はい、お願いします。
ラストのナンバーノベンバーでお別れでございます。今日のゲストデルモさんでした。
ありがとうございました。
白い闇めまいがするような夜明け、鈍い機関次第に高まる体温、耳障り違いのテンポやがて重なる、黒い壁すり抜けながら歩く、無機質な都市に溶け込む体、交差点ため息の数数える、クラクション遠く風を震わす、123で越えてゆけ、その先に何もないとかでも透明な夢を笑うゆえに浮かんで落ちて、3で